図書館、中央図書館未来、中央図書館電話 84-0111、 ファックス 84-0116。 ボランティア募集。1、図書館サポーター。内容、書家への本の返却、書家の整理、破れた図書の修理、ブックコートやラベル貼り、利用者への簡単な案内、館内清掃など。活動時間、中央図書館の開館時間帯及び館内整理日の午後。参加条件、事前に2時間程度の研修を受けていただきます。2、お話しサポーター。内容、中央図書館で毎週水曜日に開催している乳幼児向けのお話し会、お話の扉30分程度で、絵本や紙芝居の読み聞かせ、当番制により月1回程度、読み聞かせなどの研修講座への参加など。活動時間、毎週水曜日午前10時10分から1時間程度、事前打ち合わせを含む。参加条件、年間を通じて読み聞かせに参加できる人、研修会に参加いただきます。3、音訳者・編集者、朗読協力者。内容、視覚に障害のある人に広報や郷土資料を音声にして提供する音訳とパソコンによる編集作業。活動時間、中央図書館の開館時間帯で図書館の要請に応じて。参加条件、パソコンでの文書や表作成など基本的作業ができる人、月1回程度研修会に参加いただきます。各ボランティア共通事項、対象、図書館の仕事に関心がある18歳以上の市内在住者、高校生を除きます。経験の有無は問いません。申し込み、4月15日日曜日までに申し込み書に必要事項を記入の上、中央図書館へ直接提出。その後も随時受け付けます。申し込み書は中央図書館窓口または市ホームページから入手できます。子ども読書の日ワークショップ、万華鏡を作ろう。万華鏡を作って光の不思議を楽しむワークショップです。日時、4月21日土曜日午前10時30分から11時30分。場所、穂高交流学習センター未来展示ギャラリー。対象、小学校低学年向け、未就学児は保護者同伴。定員15組先着順。申し込み、4月3日火曜日から中央図書館へ直接提出、または電話で。電話番号 84-0111。赤品図書館、電話 62-1122、ファックス 62-1124。子ども科学講座パンダの誕生&パンダペーパーバッグ作り。パンダの生まれた時の大きさなどを学んだ後、可愛らしいパンダのペーパーバッグを作ります。日時、4月28日土曜日午後2時から3時30分。場所、赤品子どもと大人の交流学習施設ひまわり講義室。対象、小学生以上。費用無料。定員15人先着順。持ち物、ハサミ。申し込み、4月3日火曜日から21日土曜日に赤品図書館窓口または電話で。受付は午前10時から午後6時。電話番号 62-1122。 図書館共通の催し、中央図書館、電話 84-0111、ファックス 84-0116。 春の子ども読書月間、子どもが主役の読書月間です。図書館でさまざまな本と出会いましょう。期間、4月1日日曜日から5月13日日曜日。内容、1、読書通帳デコレーション。マスキングテープで飾り付けた読書通帳を配布します。図書館で飾り付けもできます。2、読書通帳キャンペーン。期間中に読んだ本を読書通帳に記入し、図書館に持参するとプレゼントを贈呈します。 目標数、未就学児小学生10冊、中学生5冊。プレゼントの引き換えは1人1回まで。3、共通テーマ展示。市内図書館全館で科学に関する子ども向けの本を展示します。図書館読書会会員募集。障害学習の場の提供と自主的な調査・研究を援助するために読書会を開催しています。現在活動している読書会に参加したい人、新しく読書会を作って活動してみたい人を募集しています。読書会、東洋古典読書会、内容。東洋には先達が残した無数の物語があります。奥の細道を教材に共に学び合います。年会費1500円。日時場所、第2火曜日午前10時から豊品図書館。西洋古典読書会。聖書を西洋精神の根源をなす最高の古典書と考え、読み合います。年会費8000円。日時場所、第4木曜日午後1時30分から豊品図書館。宮沢賢治読書会。宮沢賢治の作品を輪読して感想や疑問点を述べ合います。年会費不要。日時場所、第1木曜日午前10時から豊品図書館。児童文学を読む会。児童文学の奥深さを知り、読み合わせます。年会費不要。日時場所、第3水曜日午前10時から豊品図書館。4月の図書館イベント。中央図書館映画上映会、入場無料。歴史秘話ヒストリア、西郷隆盛。上映時間42分。日時13日金曜日、会場18時、上映18時30分から。上映時間にご注意ください。場所、穂高交流学習センター未来、多目的交流ホール。ドキドキワクワクお話し会、中央図書館、お話の扉、お話の部屋にて、4日、11日、18日、25日、各水曜日、10時30分から、乳幼児以上対象。豊品図書館、小さいタンポポ、多目的室にて、20日金曜日、11時から、乳幼児対象。お話タンポポ、多目的室にて、20日金曜日16時30分から、幼児以上対象。三里図書館、ポケットの会、お話コーナーにて、14日土曜日10時30分から、乳幼児以上対象。お話の会、お話コーナーにて、24日火曜日11時から、乳幼児以上対象。堀金図書館、お話の部屋、絵本コーナーにて、17日火曜日10時30分から、乳幼児対象。折り紙の部屋、絵本コーナーにて、ソーマトロープを作ろう。25日水曜日16時30分から。赤品図書館、お話会、お話の部屋にて、科学のお話、28日土曜日11時から、乳幼児以上対象。4月の休館日、全館共通、2日、9日、16日、23日、27日。再発見。安曇野の文化、その72。文化課文化財保護係。電話 71-2464、ファックス 71-2338。古写真に見る梓橋。ここに載っている写真は、明治43年8月10日に撮影された梓橋の写真で、松本市島内から安曇野市方面を望んでいます。豊品町史によると、明治23年には現在の場所に木橋が架けられたようです。大正2年には信濃鉄道、現在の JR 大糸線建設工事が始まり、梓橋の鉄道橋も架けられました。大正4年1月には信濃鉄道松本から豊品間が開通し、 あずさ橋駅も開業しています。この後、あずさ橋と駅の周辺には人家も増えて、銀行、郵便局等も開設されるなど、現在のあずさ橋駅周辺の発展の礎が築かれていきました。おすすめの一冊、かげろう、斉藤智弘著。紹介する人、小林瑞希さん、美里。かげろうは命をつなげていく物語です。主人公の安尾が自殺しようとするところに、京屋という男が現れ、命を買い取ろうと言います。医療事務が進んでいる組織と契約し、死後に肉体を提供する契約をした安尾は、一人の少女と出会い、自分の一部が少女に提供されることを知ります。少女と話す中で、命や生きること、死ぬことについて深く考えます。契約は履行され、安尾の体は少女や他のレシピエントに移植されました。そして、京屋にも。人生を諦めた安尾が少女と出会い、心が揺らいでいくところがドキドキします。生きることの喜びを感じさせてくれるお話です。読み返すたびに新しい発見のある本なので、読んだことのある人にもまた読んでもらいたい本です。